理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第282回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続きまして
またどっか行ったんですか？
いえいえ、今日は私がちょっと、喉の調子が悪いので。あ、
前回は私が喉の調子が悪かったのを、はい、今回は吉安さんで、次回は
二人とも健康になってお届けできる予定でございます。
なるほど、予定は未定でございます。
はい、
映った？インターネット回線で。
スカイプ越しには映らないと思うんですけどね。
いやでも昔リングっていう小説が流行ったじゃないですか。
はいはい。
で、視覚的な情報が脳でその情報を処理するという行為に、なんだろう、ウイルスというか体に不調をきたすようなことが発生するっていう、あの理屈、
はい、
否定はできないなと思ったけど、実際どう思いますか？
否定はできないですけど、
うん、やっぱ否定できないよね。可能性ではすごく低いとは思うんだけど、でもね、必ず同じような電気信号が脳内に発生するってことじゃないですか。で、その電気信号のわざとバグを作るようなことですよね。
まあまあ、バグもあるし、あとは人間がこう処理する能力に寄生するっていうのはあると思っていて、
うん、
その、なんだっけ、
うん、
アップルペン、パイナップル、なんだっけ、
アポペンってやつね。
そうそうそう、うん。ああいうのもそうだし、一発ギャグみたいなやつも、頭の中の情報処理能力に取り付いて、
うん、
で、それを友達に話すとそれが広まっていってっていうのがあるじゃないですか。
うん、
あれが、ただ単に流行り言葉だけだったらいいけど、
うん、
違うちょっと思想的なところも、こう、伝播していくことがあるので、まあね、ジーンっていうのが、こう、遺伝子のことですけど、
ジーン。
意味が、
はい、
遺伝子に伝わっていくっていうのをミームっていう言い方をして、
ああ、ミノムシみたいなやつですよね、ミミミミミミって。
そんなことはない。
あれ？
ちょっとミームで調べてみてください。
ミミミミミミミミ。
で、とりあえず今日私が鼻声だったりちょっとリホギョホしてしまうかもしれないんですが、ご容赦くださいませ。
ご容赦くださいませ。
はい、
で、そうよね。この間私がゲホゲホしてる時にはくしゃみしそうなタイミングには私はミュートかけて、
はい、
録音には載せないようにしたけど、吉安さんそれできないんだもんね。
まあまあ、できないことないですけど、そのミュート部分を私が編集で短くしたりしてるんですけど。
いや、でもね、ほら、メインで喋る人だからね。
なかなかこう、そうなんですよ。
難しそう。
そう。で、前々回お休みをしてというか、前の週か、はい、お休みをして、うん、ミラノに行ったっていうお話したんじゃないかと思うんですけど。
あ、ミラノ。
それ合ってます？
え？なんか違ってました？
そう、イタリア語って、最後に母音が来るんで。
ミラノ、オーって感じ？
それ、ちゃんとミラノでちゃんと母音があるんですけど。
あ、そう。
だから、英語だとミランになるでしょ？
え、知らない。
そう、英語で表記すると最後のオーはないんですよ。
はぁ。
だから、イタリア語は日本人に結構発音しやすくて、
うん、
最後母音が来るので必ずと言っている
。いや、どうしよう、またなんか小学校の男子みたいなことを言いたくなってしまったけど、やめた方がいいよね。
やめてください。なのでミラノだし、
なんかすごいムズムズする。
英語だとイタリーだけど、イタリア語だとイタリアでしょ。
イタリ
アーノ。アーノじゃない、イタリアでしょ。
え、違うの。イタリアーノは何、あれは。
イタリアの、要は、イタリアのホニャララじゃない。形容詞になると。 イタリアだし。
なるほど。
で、名前とかも最後、あとかおとかで和のね。要は、マルコとか。
ま、ちびマルコ。
そうそうそう。で、
はい。
王で終わると、男の名前で、A で終わると、女の名前。
え、ちびマルコは？
だから、マルコっていうのは男の人の名前。
じゃあ、ちびまる王なの？
違う、ちびまるか、とか。
ちびまるか。
あ、まるし、あとかですよ、だから。
あ、ほー。
最後が、あーで割ると女の人っぽい名前で、
うん、
例外もあるんですけど、
うん、
で、おーで割ると男の人っぽい名前なんで、うん、イタリアで何々子っていう、まる子とか、
うん、
だと男っぽい名前に聞こえるらしい。
あ、普通の日本人の、なんとか子っていうのが、その響きとして男っぽく聞こえると。へぇー。
そう、だから、アキラさんは、女の子っぽい名前で、
うん。
アキコさんは男の子っぽい名前なんです。イタリア語で言うと。
へー。
っていうのがあって、うん、私と同年代だと、やっぱ何々子さんが多かったりするんですけど、
はい。
そうすると、だいたい、こう、メールでやり取りしてると、
うん。ミスターアキコみたいな。
男っぽい感じがするらしい。会うと、あ、そういえば女性でしたね、みたいな。
ほ
ー。そんな感じがあって、一緒に働いたというか、現場で作業してくれたマルコさんは男の人でした。
うん、あ、そうですか。チビではなかったですか。
結構がっちりしたというか、でっぷりした人でしたね。
でっぷりマリコ。
だから、男性系、女性系っていうのが、ラテン語系には結構あって。
結構ありますよね。そうそうそうそう。難しくしているであろう。まあ、勉強したことないから一概には言えないんだけど、その、例のやつね。
だからアメリカ大陸、
うん、
はアメリゴ・ベスプッチさんっていう人の名前から取ったっていう言うじゃないですか。
あ、そうなんですか。
そうで、名前は男性のアメリゴさんなんだけど、
うん、
土地の名前には女性名詞を使うことが多いので、うん、アメリカになったとか、
へ
ー、コロンブスさんっていう人がいて、
うん、
男性だとコロンボになったり、
刑事コロンボ？
女性だとコロンビアになったりして、だから。
おー、コロンビア。
そうそうそうそう。とかっていうのがあって、O とか R がラテン系の男性系、女性系がある、ところだと、そういった雰囲気があるらしいっていうのを聞いて、ちょっと面白いなと思いました。
へぇー。
あと、単数系と複数系もちょっと習ったんだけど、よくわかんない。
習ったっけ？
スパゲッティは複数でとか。
うん、
要は、最後が、英語の複数形って S がつくでしょ？
うん、うん、うん、うん。
でも、イタリア語の、単数と複数は語尾が、母音が変わるんだよ。
あ、へぇー。じゃあ、すべての単語につきちょっとずつ違うってこと？まあ、法則はある程度ある
んですけど。法則があるんですけど。っていうのがあって、それを間違うと、うん、前、ヌードルとヌードルズの話をしたかもしれないけど、
いや、聞いたことない。
パスタ一本分なイメージになっちゃうっていう。
へぇ
ー。あ、ヌードルは、あれですよ、英語だけど、一本な感じらしいよ、ヌードルだと。だから、カップ麺のカップヌードルってあるでしょ？
うん。
あれは、英語圏の人が聞くと、麺が一本分に感じられるらしい。
じゃあ、英語圏の人には何て言うんですか？カップヌードルズ？
ズ。
へ
ぇー。うん、アメリカで売ってるカップヌードルのパッケージ見るとカップヌードルズになってるんで確かめてください。
アメリカに行ったらね。
あ、日本だと、
そしたら、
カップヌードル博物館っていうのが横浜にあって、
はい。
そこでこう、
作れるやつだった。
そうそうそうそうそう。で、そこにカップヌードルの、ロゴは入ってんの。ね。もともとのやつに。他は白いんだけど。
はあ、うん、はあ。
そこは S がついてます。
へぇ、外国の方ウェルカムって感じね。
多分、それがあるんじゃないかと思います。
じゃあ、 そのカップヌードル、そのカップ麺が複数あったときは何て言うんですか？カップズヌードルズっていうこと？
いや、メニーカップヌードルズでいいんじゃないですかね、別に。
あ、そう。
ワンカップヌードルズで。
トゥーカップルズ、あ、違うな、トゥーカップズヌードルズ。
なんか、あれですよ。変なとこに図ついてます。
違うのかな？
結構ね、その単数形複数形はね、よくわかんないなって思って。
実際、なんだろう、向こうの人ってそこまで細かく言ってるのかな？結構語尾だから。
いやいやいや、やっぱりね、印象が違うって言ってましたよ。そのカップヌードルって聞いたら、一本のやつ思い浮かべるって言ってたし。
おー。
でも、
結構語尾じゃないですか。語尾って、そもそも結構聞こえないというか、ずは聞こえるから、でもすっていう S 系のものって、無音じゃないですか。無声音っていうのかな？
でも、随分違うらしいよ。
無意識に聞き分けてるのかな？
だから、片方の靴下と一組の靴下で違うらしいし、
そう。
パンツは必ずパンツだし。
え、パンティーではないんですか？
あ、だから、何？足入れるとこ2個あるから、パンツは2個で複数形でパンツらしいよ。もし半分しかなかったら、パンとかもしれない。
パンハーフ？
パンとかもしれない。
パンハーフ、パンツー、パンスリ
ー。で、違う、そのパンツーのツーは、すでに、カタカナになってるし。
え？
ワン、ツーでしょ。
ワン、パン、ツー。
だから、そこ間違ってる。で、双眼鏡は、ビノキュラーズだしね。
はい？
双眼鏡はビノキュラーズ。
おー、初めて聞いた。
単眼鏡はモノキュラー。
へぇー。ズズズズズ。
で、難しいのは、うん、本来、複数、ないものが複数あるってことは違う意味だよねっていうのとか、複数なはずなのに、単数と違う意味だよねっていう単語がたまにあるっていうのがよくわかんない。宇宙観測機で、
うん、
ニューホライズンズっていうのがあるんですよ。
うん。うん、うん。
で、それを聞くと、なんとなく英語の教科書を覚える、思い浮かべる人いるんじゃないかと思うんですね。
ああ、違ったけど、そういえばそんなのあったよな。
そう。で、新しい地平線ね、ホライズンね。
はあ。
で、地平線は1個しかないじゃん。
はあ。
で、ホライズンズって複数形になると、
うん、
人類がまだ到達していない、概念上の地平？
へぇ。
みたいな意味があって、
うん、
なので、探査船ニューホライズンズっていうと、英語圏の人は、あ、未知のところに向かっていくんだなっていう感じがするらしい。
へぇ。
でも我々は、ニューホライズンズって言われても、
うん、
地平って、っていう名前の宇宙船かなって思うし、
うんうんうん、
複数形ってなんでだろうなって思っちゃうぐらいで、
うんうんうん、
で普通に言うときにはニューホライズンって言って、あ、英語の教科書に似てるみたいな感じになっちゃうんですけど、
うん、
そういうね、複数と単数の差もあったりして、
うん、
なかなかね、外国の言葉をこうネイティブの人のように感じるのは難しいなと思いました。
ニュアンスのイメージみたいなものですよね。
あ、そうそうそう、何々っぽいっていう、
うん、へぇ、はぁ、あ。
そんなのがありましたよ。
難しいね、語学ってね。
語学難しいですね。
うん、その、言葉を喋れるようになる、読めるようになるっていうのは多分、まあ、
ある程度ね。
私には難しいけど、まあ一般の人にはそんなに難しくないっていうか、ある程度やればできるかもしれないけど、そこから、そのネイティブの感覚っていうのかな。っていうところまで行き着くのは結構大変だと思うんですよね。
そうなんですよね。
あ、そのネイティブな吉安さんにもそういうな感じが。
全然ネイティブじゃないですけどね。
そうなの？でもほら、なんていうのか、イタリアーノって感じでしょ？
いや、だからイタリアーノって言わないですよね。
あれ？
あ、そうそう。で、ラテン語系、要はイタリアとかフランスとかスペインとかの言葉は大体、なんとかな何々っていう形容詞と 名詞が来るときには名詞形容詞という順でしょ。レッドワインじゃなくて、とかホワイトワインって英語だと言うでしょ。
うん、
なんですけど、イタリアとかフランスはだいたいワイン白とかワイン赤みたいな。要は、スパゲッティカルボナーラっていうわけ。でも日本語だとカルボナーラスパゲッティっていう感じの方が合うでしょ。名詞の後にそれの就職するやつがつくわけ。
はぁー、そう？
そうそうそうそう。
でも逆、
黒猫はブラックキャットでしょ。
うん、
で、フランス語だとシャ・ノワールでしょ。
あー、はいはいはいはいはいはい。シャ・ノワールね。
そうそうそうそうそう。
黒猫かわいいよね。なんかさ、本当か嘘か知らないけど、黒猫はインスタ映えしないからって言って捨てられるっていうのを見て。
イギリスのニュースですね。
あれありえないね、あんなかわいいのに。
そうで、黒猫は一時期人気がなくて、
あれはなんかもともとその魔女の使いだっていうので、そうそうそう、昔から人気がなかったっていうのは、まあ、まあいいか悪いかは別として、昔からそういう、ね、考え風習があったからっていうのはわかるけど、インスタ映えしないからってちょっとなんかなんていうのかな、
まあ、それはインスタ映えしないから捨てるっていうよりは、まあ、気持ち的には可愛いと思って飼い始めて、
うん、
インスタグラムとかその SNS にたくさん写真を上げるようになったんだけど、あんまり見て可愛いのよりもいい写真がなかなか撮れなくて。
そうな、まあ、確かに黒猫は写真難しいのよ。でもそこが可愛い。
で、それで可愛いって思っていたのが、ちょっと可愛さが、下がっちゃうっていう気持ちなんだと思うんですよ。
全然ね、うん、可愛いのに、あの、何、写真撮ってうまく撮れないところがまた可愛い。で、白猫と並ぶと、本当に難しくなる。
そうそうそう。
黒猫を撮ろうとすると白は白飛びするし、白猫を撮ろうとすると黒は真っ黒になるしっていう、あの、微妙なやつをうまく撮る術はないものかしらと思いながら。
そうなんです。
まあでも、あんまり2匹並ばないからいいかな、ぐらい。
そんな感じもあって、外国語難しいっていうお話でした。
はい、でした。黒猫は可愛いです。
で、今日本編ではですね、
はい、
ノーベル賞の話をちょっとだけしようと思って、はい、
お、恒例の。
恒例にもなってないんですけどね。
あ、そう。
うん。
じゃあ恒例か？ How old are you?
ということでですね、
はい、
年が明けると51歳になります。ということで本編に行ってみようと思います。
よろしくお願いします。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。9月更新のブログから 2,3 週続けてアート関連の話題を書きましたが、私個人的に行きたい展覧会がたくさんあります。ですが、県外で開催のものが多く難しいので、今週のブログでいくつかご紹介することにしました。皆様、お近くの展覧会があればいいなと思います。ぜひご覧ください。そんないプロジェクトのウェブサイトは、sonnai.com、sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
というわけで、
はい、
2018年の、ノーベル生理学医学賞に、ジェームズ・アリソン博士と本庶佑博士が受賞しましたというのがニュースで入ってきましたと。
おめでとうございます。
おめでとうございます。で、免疫関係のお話なんですよね。
免疫、
そうそうそう、研究内容というか、
はい、
免疫を抑える仕組みの発見およびその仕組みを応用したがん治療法の開発っていうのがその受賞理由なんですけど、
はい、
結局キーワードは免疫でしょ。
免疫ですな。
とがん治療、
がーん
で免疫とがん治療の話をするんですけど、
うん うん、
まず免疫っていうのは何ぞやという話を簡単にして、
何ぞや
で、がんが、免疫機能でうまく対峙ができないって話をして、
はい、
その後ノーベル賞をもらった内容の話をちょっとしようと思います。
おーい、
まずですね、免疫。
免疫。
日本語だと免疫って書いて、まあ、疫病を逃れるっていう意味の免疫なんだよね。
ああ、ほう、ほう、ほう、疫病を逃れる。
そうそうそう。
ほう、疫病とは？
疫病は、まあ、流行り病で、伝染病にかからないっていうのが、うん、まあ、免疫の、元々の、まあ、意味というか、そういうところが発端なんですけど。
スタート。
そうそうそう。
うん、
まず、免疫って何なのっていう話をちょっとしとかなきゃいけないかなと思っていて。
ほい。
人の体という。
人の体。
動物の体には、
うん、
外から、何かしらね、体に良くないものが入ってきたときに、
うん、
それをやっつける。入らないようにしたりとか、中に入ってきたものをやっつけるっていう機能が入っていますと。
もともと備わってるわけですね。
うん、そうしないと、
うん、
病気になったり、
うん、
あとは、大きい病気じゃなくても、その、怪我が生んだりとかね。
お、
治らなかったりとか、
うん。
そういうことにつながってくるので、
うん、
いくつかの仕組みで体を守るということをしています。
一つではないんですか？
うん、だ病原体がやってきたときに、
うん、
元々のね、免疫っていう意味は、うん、疫病を逃れるっていう感じの、意味なんですけど、今は、自然免疫っていう言い方をして、病原体をやっつける方法で、はい、とりあえず、なんか、体に悪そうなものがやってきたら、
うん、
やっつけちゃえっていうのがあって、
うん、
これはですね、マクロファージとか、
はい、
好中球とか、
ほう、
食細胞みたいなのが、
マクロファージはなんだっけ、鈍食細胞、鈍欲、鈍食細胞だっけ日本語だと。
あ、そうそう。要は、
外から。好中球は白血球の一種ですよね。
みんなね、白血球の仲間みたいなんですけど。
うん。
で、外からやってきて、
うん。
なんとなく悪そうな顔してたら、
え、
やっつけろみたいな。
顔？
要するに、なんとなくですね。
すべて顔ってことですか？
細菌が外からやってきたらとか。
うん。
病原体っぽいものがやってきたらとかっていうので、特定のタイプの病原体っていうよりも病原体らしきものとか細菌っぽいものが、
うん、
こう粘膜にくっついたりしたらやっつけるというのがあったりします。あとは、
あ、じゃあ別にそれが何であるって正確に認識してなくってもとりあえずじゃあ攻撃がスタートするってことですか？
そうです。なので、
はい、うん、
それをね、自然免疫って言うんですけど。
はい。
その後に獲得免疫っていうのがあって、この獲得免疫が、元々の語源の疫病は、流行り病とか伝染病に対して、それをやっつけるっていうタイプのもので、細胞内に、病原体が入ってしまったり、
はい。
血液の中を病原体がもう流れてしまったら、さっきのマクロファージとか、うん、好中球食細胞っていうのはなかなか手が出なくて、
うん、
そこに対して今度は獲得免疫っていう、
はい、
特定のものを選んで攻撃するっていう仕組みがあって、
じゃあそれは何であるっていうことを分かった上で攻撃するってことですか？
自分じゃないものが、
はい、
自分じゃない生物的なものが入ってきたら、
うん、
それを攻撃するっていう仕組みがあります。
お
ー。で、それには、B 細胞とか、
B。
キラー T 細胞っていうのが、
キラリーン、
感染した細胞をやっつけて壊したり、
うん、
抗体っていうもので、うん、外からの病原体を攻撃したりというのがあります。
はい、ほう。
で、これは、外からやってきた自分じゃないものを見つけて、
うん、
それ が合致したら、その自分じゃないものの種類を特定して、
ほう。
その特定したものだけを見つけたらやっつけるっていう仕組みがあるのね。
うん。
なので、細胞内に病原体が入り込んで、
うん。
感染細胞が死ぬと、病原体そのものや破片が、
はい。
血液の中に流れてくるんですけど、これを、うん、樹状細胞、木の樹ね。ゆらば大樹の影の樹ですね。樹状細胞。
木の難しい方の木ですね。
そうそうそう。
ツリーの難しい字。はい。
樹状細胞っていうのが、これを、うん、見つけて、
はい、
特徴を、キラー T 細胞っていうのに、与えて、
うん。
こいつ悪いやつで最近悪いことをしてるんで、やっつけてくださいって話をして、
ほう。
なんですけど、そのキラー T 細胞は、その、やっつけるやつの特徴を知ってるキラー T 細胞っていうのがすでにいるんですよ。
ん？じゃあ、え？ん？過去に一度何、暴露されてるってこと？
そうじゃないんです。体の中では、
うん。
サイコロ転がすように、
うん。
何百、ん？何十万種類、何百万種類の、
うん。
外からのものに対抗するキラー T 細胞とか B 細胞っていうのはすでにいて。
え、それはその、見たことがなくっても。
そう、準備してんの。
へぇ
ー。そうなんです。あなたの体の中に。
遺伝子的にってこと。
うん、遺伝子的に、なんていうのかな。デタラメにその、混ぜ混ぜして。
うん。
いろんなものが来ても、僕はこの担当っていうのが、選べるようになっていて、
うん、
それをたくさん作ってるんで、
うん、
外から来たやつに、これに合う人いませんかって言うと、僕それ知ってますって言って、じゃあ、君と同じようなやつをたくさん作って頑張りましょうって言って、それが増えてやっつけるってやる。
うん、へぇー、もうじゃあ、見たことないけど、例えば、丸くて赤いやつは知ってるっていうのが、もう、プログラムされてて、実際に入ってきたら、あ、これ丸い、あ、これ赤い、あ、じゃあ僕知ってるって言って攻撃が始まるってことですか？
そう、出会ってないことのない病原体と、
うん。
戦えるようになってる。
うん、へぇ
ー。で、これは、遺伝子から、
はい。
さっき言ったこの、私は何々を探しますっていう、やつを、
うん、
作るんだけど、遺伝子が、それぞれ作る、実際に細胞、T 細胞とか B 細胞を作るときに、
うん、
まあ、いい加減に、あっちとこっちとこれ使って、えいっていうのをたくさん作るんですよ。
あ、ランダムに。
ほぼランダムに。
あ、じゃあ、運というか。
そうそうそう。で、そうするとね、
うん、
自分の細胞と、
はい。
を、悪者だと捉えてしまうやつもできるわけね。
確率的に言えばそうですよね。自分だって、生物の一種だから、それを攻撃するっていうものができてもおかしくないですもんね。はぁ。
っていうのと、全然役に立たないやつも作られちゃうわけ。
うん。
で、そいつらはどうするかっていうと、
うん。
この、胸腺っていうところの、ところから出てくときに、
胸腺っていうところでまず作られるわけですか？その、
そうそうそう。
なんとか違うな、獲得じゃない、自然免疫か。
獲得免疫の T 細胞とかは、
あれ？
そこを出てくときに、
うん。
試験があって、
はぁ。
まず、周りにいっぱいいる自分と、要は、働きに出なさいっていう前に、
うんうん、
こう若い T 細胞くんは、
はい、
自分と、戦って、
は
あ、破れてしまって外には出ていけなくなっちゃう。育つところで潰される。
はあ。
育つ段階でたくさん自分の細胞あるでしょ。
は
あ。そことくっついて。お前悪者だなって言うんだけど、お前の方が悪なんだよって潰されて出ていかない。
はぁ、あ。
で、もう一個、 もう一個試験があって、お前役に立たなそうだなっていう、
うん
うん、反応が悪すぎるやつも出ていけなくて、
うん、
やり直しって言って、
うん、
再構成して出るっていう仕組みがあって、そこそこ役に立つ、
うん、
自分を攻撃するやつは出ていかないっていう仕組みで、う
ん、
自分以外のものに対応するっていう何百万種類の、
うん、
T 細胞っていうのが体の中を行ったり来たりしています。
受験戦争っていうものはもう体の中からスタートしてるってことなんですね。
そうで、それなので、自分の体じゃないものが入ってくると、
うん、
それをやっつけるっていう力が働いて、
うん、
だから臓器移植の拒否反応とかそういうところから出てくるわけね。
あ、そっか、臓器移植ってことはその自分以外の臓器を自分の体に入れるから、当然自分じゃないとして攻撃しちゃうわけですね。別にそれは正常な反応というか、むしろそういうふうに攻撃してくれなきゃ困るわけですもんね。
そうなので、わざわざ免疫機能を落として臓器移植してしばらく、
うん、
外から病原体が入らないところで治療するとかってやったりするわけ。
お
ー。そう、一方で一卵性ソーセージの人は、は
い、
その自分を表す、仕組みじゃないや、パラメーターが同じだから、
まあ一卵性ってことは遺伝子的に同じってことですよね。
そう、そこの指標が、細胞の外に出てる指標が同じなんで、
うん、
同じ、自分の体と同じだと思って、働けるっていうのがあったりして、
うん、
でこの前3回か4回分ぐらい前に、そのお腹の中に赤ちゃんが、いるお母さんは、
うん、
基本的にその胎盤で、免疫については行ったり来たりが、ほとんどないように作られるし、
うん、
赤ちゃん側は、免疫機能が、元気じゃないというか、多少は作られるんですけど、
うん、
っていう状態なんですけど、
うん、
そこでうまくこうやり取りを、遮断しないと、栄養はやり取りするけど、
うん、
免疫に引っかかるようなものをやり取りしないとかっていうのを工夫していて、
うん、
なんとかなってるんですけど、
うん、
っていうのもあって、で話を戻すと、
ああ戻ります。
外からやってきた異物があると、
うん、
これは異物らしいですよって言って、
うん、
樹状細胞っていうのが、触れ回って、
うん、
この異物に合う、やつらを活性化させて、要は普段は、
はい、
あんまり、攻撃的じゃないんだけど、
うん、
この、外から来たものがあるから、こいつら攻撃していいですよって言って、キラー T 細胞の、そいつに合うやつを焚き付けると、
ほう、目覚めるわけですな。
キラー T 細胞が、
じゃ
あやっつけるぜって言ってやっつけにかかるとかっていうのがありますと、
うん、ほう、そうやって外からの病原体に対して自分の体を守るっていう機能が働いてるわけですね。
そうで、
それが普通の状態ですよね。
そうで、
が
んは、
ガーン、
本来であれば、
うん、
自分の体の一部ではあるんだけれども、
うん、
病原体として認識ができれば、うん、免疫機能でやっつけられる。
まあ、そうか。そうか。別に、がんって、そうですね、外から入る感染症とかそういうものでは決してないですもんね。だから、異物としては反応しないわけか、普通に考えれば。
あ、そうなんですけど、変質してしまったがん細胞は、うん、免疫機能がちゃんとしていれば、うん、やっつけられるものも結構あるらしい。
あ、へー、あ、じゃあやっぱり、極端なこと言っちゃえば、がんじゃなくても、自分の体だとしても、なんかちょっと調子が悪くなったものっていうのは、やっぱり同じような機構で排除されるんですか？
そうそう。
あ、じゃあ、がんも、同じような機構が働いてくれれば、この免疫機能を使って、がんをやっつけるっていう道が開くわけですね。
そう。うん、で、本庄先生が、何を見つけたかっていうと、
は
い。
何を見つけた？
免疫学の基礎研究をずっとやってきたんですけれども、はい、その T 細胞に PD1、P2、D2、1ね、っていうタンパク質があって、はい、で、こいつをこちょこちょこちょってされると、T 細胞は、はい、 攻撃する力がなくなっちゃうというか、やる気をなくすっていうのがあって。
うん。じゃあ自分の免疫を抑える機能を持ってるってことですか？
そう、免疫機能を発現させるやつを、うん、抑える機能が、その PD-1 っていう、はい、のがあって、はい、実はがん細胞がこの PD-1 を使って、うん、免疫の攻撃、T 細胞の攻撃を逃れるっていうことがありますよっていうところがポイントなんです。
あ、まあ、全てじゃないけど、そういうずる賢い機能を持ったがんっていうものもあるんですね。
まあまあ、そういうがんになると大きくなっちゃうというか、そういう性質がないやつは、ちっちゃい時にやっつけられる。
自分の体に普通に免疫機能でやっつけられるけど、その特殊な機能を持ってるがん細胞はやっつけられないから、どんどん大きくなって、いわゆるがんになっちゃうわけですね。
そう。で、T 細胞にそんな機能いらないじゃないかって話もあるんだけど、うん、免疫機能も、はい、その、発現しすぎるとまた問題で、うん、要は、なんていうの、悪もないねえかって言って、あちこちやっつけたくなっちゃうのが体の中に蔓延するのもあれなので、うん、抑える機構もあったりして、
いけいけだけじゃなくて、そうそうそう、どうせフィードバックして、それを、いや、もう終わったよってことを伝えるような機能もあると。
で、まあ、よくある、本来やっつけなくていいものに、うん、薬器になってやっつけるっていうのがアレルギーってやつで。
それ、どう、じゃあ、もしかしたら今後アレルギーの治療も変わるかもしれない？
あ、そっちももしかしたら変わるかもしれないんですけど、今、一番注目されてるのは、癌の治療の方なんですけど、
はい。
で、それを発見したというか、うん、PD-1 っていうタンパク質を発見して、
うん、
で、それが、その T 細胞の、動きを抑制するっていうことが分かりましたよと、
うん、
でよくよく調べてみたらがんがその PD-1 を使って、T 細胞の攻撃を逃れているってことが分かった、
うん、
だとするとがんの治療に、うん、PD-1 を、要は免疫抑制をするものを、ブロックしてしまえば、本来T 細胞ががんを攻撃するっていうので自分の免疫力でがんを小さくできるんじゃないかっていう治療法が、発明されましたよっていう話と、
うん、
でアリソン先生、
はい、
アリソンさんは、
アリソンさんは、
PD-1 じゃなくて、
うん、
CTLA-4 っていう別のブレーキを発見して、
ブレーキそのものはじゃあいくつかあるわけで、その二人の先生が別のブレーキをそれぞれ発見したわけですね。
そうそうそうそう。
お
ー。で、PD-1 免疫チェックポイント阻害剤っていう、
うん、
薬がニボルマブっていう名前で、
はい、
すでに、治療に使われ始めていて、
お
ー、CTLA-4 の免疫チェックポイント阻害剤イビルマブとかっていうのも、
うん、
すでに使われるようになっていると。で、この免疫チェックポイント阻害剤っていうのを使うと、が、
うん
が、免疫機能にブレーキをかけさせることを、
うん、
阻害すること、
うん、
止めることができると。
うん、
っていう流れで、うん、がんの治療ができるようになりましたよっていう話で、
うん、
で、ここでがんの治療の話をちょっとします。
がーん、
皆さん、なんとなく、がんになったら、
はい、うん、
切除するっていう、
ね。まあ、いわゆる手術ですね。はい。
そう。癌になったところが、ある程度、場所が固定されていて、癌、うん、細胞が体中に散らばってない状態で、
うん、
切っても、命に別状がないところだったら、早めに発見して切ってしまえば、
うん、
大丈夫っていう、癌の治療法があります。ただ、はい、外科手術だし、体を切るので、なかなかこう、すぐに、生活に戻るというよりは、傷が治癒するまでは、
うん、
入院しなきゃいけないし、
うん、
体に傷をつけるっていうのリスクがあると。
はい。
で、あと、化学治療って言って、
化学療法、
抗がん剤、化学療法ね。
はい。
抗がん剤っていうのを、うん、まあ、服用して、または血の中に入れて、
うん、
癌細胞を、やっつけると。
はい。
で、これは、 がんが転移してあちこちに行った場合でも、うん、がんを狙って、治療するっていうのができる代わりに、
うん、
自分の中の細胞のいくつかも壊したりとか、うん、がんの特徴と似ているような細胞をやっつけたりする。
ほうほうほうほう。全身的に薬が投与されてしまうから、全身的にそういう影響が出る可能性があるってことですね。
そう。よくある、一生懸命細胞分裂をしてるっていうところに、
うん、
そういう細胞をやっつけるっていうのをやると、がんが、に効くっていうのを、
ガンってすごい、なんか普通の細胞に比べて、すごい分裂能が高いって言いますもんね。
そうすると、うん、他のところで、髪の毛を作ってるところは、すごくたくさんの細胞分裂をしてるので、髪の毛が抜けやすくなるとかっていうのとか、他にも、たくさんね、あちこちの細胞が釣られて死んでしまうとかがあるので、
はい、
ある機能が弱ったりとかっていうのもあって、
いわゆる副作用って言われてるやつですね。
そうですね。が大変。
はい。
あともう一個が、うん、放射線治療って言って、
うん、
やっぱり、癌は、一生懸命こう細胞分裂をしていて、うん、放射線を当てると、
うん、
遺伝情報がある程度、切れて、
うん、
細胞分裂をしているところの細胞が死にやすいっていう傾向があって、
うん、
局所的に癌があるところに、放射線を当てることで、癌を小さくするっていう、治療方法があって、
はい、
それは、やっぱり他の細胞にも影響があって、
うん、
放射線の副作用があると、
はい、
いうようなことで、3つの治療法を癌の種類や、
うん、
どこまで、シリアスになっているか、うん、あとはどこまで転移しているかっていうので、
うん、
使い分けたり、
うん、
あと併用したりするということが行われていて、
はいはい、
それが三本柱だったんですけれども、
はい、
今言った、免疫系の治療っていうのができるようになって、
うん、
自分の中の、免疫チェックポイント阻害剤で、自分の免疫を使って、癌の、治療するっていう4本目の柱が立ったっていう、癌治療にとってすごく大きい、一歩が進んだっていうので、
うん、
ノーベル賞の価値があるでしょうということでノーベル賞受賞しましたと。
これって、実際にその、まあ、論文が発表されたっていうのはどのくらい前になるんですか？
ね、70年代後半とかじゃないんだっけな。
じゃあもう結構前の話なんですね。
ただ、うん、薬が実用化されて、
うん、
治療に使われて、
うん、
ちょっと、読んだ話だと、
うん、
その辺の、この、本庄先生とアリソン先生は、
うん、
まあ、ライバル同士で、特許関係の論争とか、そういうのもあったりして、その辺も片付いたらしいっていうので受賞ができたんじゃないかって話もあったりするんですけど、
いや結構あのノーベル賞ってその研究自体が世に出てから受賞するまですごく時間かかるっていうじゃないですか。で、特に今回のような基礎研究っていうのは、はい、どんなにすごい基礎研究だとしても臨床に応用されるまでにまたそこにから時間がかかって、まあ、今回は臨床にももうすでに応用されてるってことですよね。そういう薬が出てきて、それがまあ全てじゃないにしても効果が出てるということは、ってことは結構もだから一番初めのその発表自体は昔ってことですよね。
その基礎研究の、PD-1 の、タンパク質を発見したっていうのは結構前で、70年代後半か80年代ぐらいかな。
うん。そっからもうすでに話としては進んでるわけですよね、だから。
そうですね。で、忘れちゃいけないことというか、言っておかなきゃいけないことがあって、はい、じゃあ、
はい、
今言った免疫系の治療方法、免疫チェックポイント阻害剤によるがん治療が、
うん、
どのがんにも簡単に効くかっていうと、うん、実はそんなことがなくて、はい、まず、
うん、
他の治療が全部ダメでこれしかないって言ったら保険が効くかもしれないですけど、
うん、
それでも、年間、1000万ぐらいがかかるっていうのが今の状況で、逆に言うと、免疫治療しますよって言って、うん、お手頃価格のやつは、この、
うんうん、
ノーベル賞を取った、発見とは別な治療なので気をつけてください。
あ、いわゆるその世の中に出回ってる免疫療法って言われてるものは、少なくとも、
本流のお金もたくさんかかるし、すべてのがんに効くわけじゃなくて、うん、特定のがんに、しか効かなかったり、人によって効く効かないがあったりっていうタイプのやつは、そう簡単には受けられないはずです。で、気軽に、受けられる免疫系のがん治療は、
雑誌とかに載ってるやつですね。
偽がほとんどなので、気をつけてください。で、あとは、どんながんにどれくらい効くか、それがどんな人に効くかっていうのもまだはっきりしてないところがあって、なんだっけ、ほくろが大きくなっちゃうやつ。
悪性黒色腫？
カタカナだと。
メラノーマ？
あ、そうそう。で、メラノーマのがん化したタイプのものには、他の治療法がない上に、傾向的に相対的に効きやすいっていうのがあるようなんですが、ではメルノーマはもう、ある程度進んでしまったら、で、転移が始まったら、助からない率が高いというのの、治療に3割ぐらいの人に効くとかっていうデータもあるらしいんですけれども、今京都大学では、この治療法が効くかどうかを判別するための研究っていうのをやっていて、
ああ、まあじゃあ一応治療薬としてはあるけど、まだじゃあ、そのどういう人により効果的かっていうのが出てないわけだから、ね、実際今そのデータを取ってるって言い方は変だけど、
研究されていて、はい、例えば、その体質なのか、どこかの、
うん、
遺伝子の型なのか、あとは、逆に、癌の種類とか、さっき言ったメラノーマは効きやすいとか、他の癌には効きにくいとか、メラノーマの中でも、ペケペケな特徴のあるやつに効きやすいのとかっていう、何が、この治療法に、合っているのか、っていう研究とかも進んでいて、まだ、すべての人が手軽に、どんな癌にでもっていう話ではないし、自分が、またはある特定の患者さんに効くかどうかも、まだ試してみないとわからないっていう状況なところを、この人だったらこんだけ効果的に効くからお金はかかるかもしれないけど、今やりましょうっていう判断ができるようになるっていうのも、ある程度時間が経てばできるんじゃないかというふうに言われています。
まあでもやっぱりがん治療、昔に比べてやっぱり早期発見とかいろんな治療方法が増えてきて、まあ、生存率も高くなってきたとはいえ、まだまだ、死亡率、死亡原因のね、大きなところを占めてるので、そこに全く今までとは違うアプローチの治療が開始したっていうのは、やっぱり、喜ばしいことですよね。
そうですね。で、さっきも言った、メラノーマ、黒色、
はい、悪性黒色腫。
悪性黒色腫は、一応、治療の対象っていう風に最初に認定されたのが、今では肺がんとかの7種まで、効果があるかもしれないねっていうので、治療が始まっていると。
なるほど。
はい。あとは、最近だとさっき言った、PD-1 と CTLA-4、4が、あるけれども、これの併用がより効くんじゃないかっていうような、臨床のデータも出ているようで、まあ、お金がかかったりとかね、私はこれ副作用がどこまであるかは、調べてないんですけれども、
はい。
これまでの切除とか放射線とか抗がん剤の化学療法、とは違うアプローチで、あるがんに、で、ある人には、とてもよく効くっていう治療方法として、確立されるのも、遠くないんじゃないかな、ということです。
そうですね。まあ、結構今回のノーベル賞受賞が発表されてから、いろんな、病院に自分もその治療を受けてみたいっていうような問い合わせがあるみたいなんですけど、実際、まあ、まだまだ適用が限られているとか、そもそもが、まあ、変な話、まだ実験段階って言い方はちょっといいあれかもしれないけど、まだ未知数の治療ってことですよね。
ある程度、どんなものに効きやすいっていうのは分かってるけれども、例えば私に、効くのかっていうのはすぐには分からないっ ていうぐらいの治療になっていると。
なのでね、実際にそれが全ての人に恩恵があるかどうかはちょっと難しいかもしれないけど、でもなんか難しいって言われてたものに新しい治療が発見されたっていうのはやっぱり喜ばしいですよね、うん、
そうですね。あと今回の特徴はすでに一般の人の役に立ち始めたので、
はい、
記者会見の時に記者の人が、
うん、
この研究は何に役に立つんですかって質問ができない、正しく。
はい。野暮な質問というか、ねえ。
てか、何も知らなくてもできる質問ね。で、こう、傾向で、特殊な、ところの遺伝子にマーキングができる研究とかも、うん、こう、医学生理学賞であったりして、何の役に立つんですかみたいな話で、ペケペケの、研究のペケペケのステップで、みたいな、研究の中で役に立つものって結構たくさんあるじゃないですか。
そうですよね。
そういうのに対しては、たくさん喋らせることができたけど、
うん、
今回は癌の治療に役に立つ。で、っていう話で、なかなかこう、ちゃんと勉強しないと、うまいこと聞けないっていう特徴があったっていうのはちょっと面白かったです。
おー、じゃあ記者会見自体が、ちょっと、今までと違ったわけですね。
そう。で、先生の性格も相まって、
うん、
そんなこと、バカなことばっか聞くんじゃないっていう話とかで叱られたっていうのも面白いエピソードかなと思っています。
なんかこの人、昔、NHK の番組に出たことがあって、それが映像アーカイブとして残っていて、で、その時に言っていたことと同じことをまだ喋ってるっていうのかな、その、なんだろう、研究の理念っていうのかな、自分の研究のスタンスっていうのかな、うんうん、っていうのが全く変わってないっていうのもすごいなと思いました。あとなんだっけ、言葉だけが一人歩きしそうなのが教科書を疑えっていうこと？
ああ、そうそう。で、そりゃね、ノーベル賞を取るような先生は、
うん、
教科書に載ってないことやるのがノベーションというような人なんだけど、
うん、
教科書を全部読んでここは違うかもしれないなって言って疑うのが正しくて、うん、教科書に書いてあることを学ばなくていいってことではないので、
そうそう、実際教科書っていうのは過去の人たちの研究の集大成ですからね、少なくとも現時点では。まあそれがね、将来的にまた覆される可能性はあるかもしれないけど、少なくとも現時点では過去のいろいろたくさんの人たちが関わってきた研究の集大成で、それを教科書という本当に少ないことで学べるっていうのはすごい偉大なものですよね、教科書って。
そう、だから問題は誰がって話で、
うん、
一流の研究者になるんだったら、
うん、
教科書を疑って書かれと。
でもそれは全て教科書が分かった上でですよね。
そう、で一流の研究者になるまでは、
うん、
教科書にあることぐらい全て分かれと。いうことじゃないかなと思ってます。
はい。
はい。多分聞いた方も、先生のような、何？研究が成功するにはどうすればいいんですかって聞いたと思うんですけど、
うん。
教科書に書いてあることだけが全てだと思うなってことだもんね。
うん。
そう。で、もう一つは、基礎研究っていう、その先生は、その、免疫の仕組みはどうなっているんだろうっていうのを地道にずっとやってきた人で、一つ一つ、はい、よくわからない、タンパク質がどんな働きをしているかっていうのを、研究するっていうので、たまたま、当たりを引いたって言うと変ですけれども、が
ん
治療に結びつくものになったんですけれども、うん、どのタンパク質ががん治療に結びつくかなんてその先生でさえわからないわけじゃないですか、
うん、
なので、当たる宝くじをくださいじゃないけれども、
うん、
いろんなことをまんべんなく、その筋の人は、本当に役に立つかとかわからないけれども、仕組みを一生懸命解析するとか、そういう基礎的な研究をずっと、継続してやらないと、科学の進歩っていうのはなかなかないなと。
で、そこの今、基礎研究がやっぱり、おざなりにされつつあって、少なくとも現代の日本っていうのかな、は過去の遺産で結構そういう実績が出てるけど、ここから先はそういうような基礎研究があまりにお金が費やせなくなってしまっているので、今後はそういう偉大な発見は出ないんじゃないかっていうような危惧されてますよね。
と、近年ノーベル賞を受賞された方先生全員が言ってると。
そうなんですよね。でもやっぱり基礎研究って、まあ、地味だし、やっぱりそれが、なんていうのかな、 その何の役に立つんですかっていうようなものがほとんどじゃないですか。
10年後20年後もしかしたら50年後じゃないと、当たりが見えないっていう宝くじなので、
あと結構重要なことって、例えば今回のような免疫のそのはっきりとした目、あの機能がついたものを見つけるっていうこともすごく重要なことだかもしれないけど、そうではないものを除外していくっていうのも重要なことだと思うんですよね。
あ、そうそう、
これは関係ないものだった、これは関係ないものだった、これは関係ないものだったっていうのが100個あるうち99個それができれば残り1個がこれであるっていう当たりがつくけど、結局99個に関してはまあ結局結果に結びつかないわけですよね、直接的には。
あ、そうで、
だけどその1個を見つけるためにはすごく重要なことなんですよね。
で、そ、最後の1個も役に立たないかもしれないっていうのもあるわけで、うん、ただ、地図を作っておけば、
うんうん、
未開の地のね、
その次に何かに役に立つかもしれないっていう、そこにどれだけお金と時間と情熱を費やせるかっていうところですよね。
そうそうそう、その地図の作っておくとその先に探検に出られるっていうだけで、うん、その100の地域があって、全部調べてももっと細かく調べる人がいたり、
うん、
その先に行く人がいたりっていうので、どれが当たるかはずっとわからない。ただ、
ね、
探検したことがあるところだったら地図に書いてあるから、さっき言った教科書っぽく、要はこんな研究したらこんなことが分かったっていうのは積み重ねになってくるので、ということで、
はい、
ノーベル賞の医学生理学賞の、
うん、
説明をちょっとしてきました。
おい、
皆さんよく分かっていただけるといいんじゃないかと思います、
ね、どうでもいいけどアレルギーが早く良くなってほしいです。
そうですよね。あと、病気の中でもね、自分の免疫系が自分を攻撃してしまうっていう、
リウマチ
とかが有名ですけど、うん、いくつかの、病気もあったりして、その辺の解明にも。
自己免疫疾患ってやつですよね。
そうですね。そういった基礎研究から新しい治療法とか予防法っていうのが出てくるかもしれません。
はい。
はい。
まあ、何にせよね、まだまだ一つの道筋ができただけで、これからね、10年、20年、30年、50年、100年経てば、ここからまたいろんな研究が、広がっていくと思うので、
そのためにも
基礎研究に、50年後の人には、ね、アレルギーはもう辛くないのかな。
そうかもしれません。
ね。
はい。ということで今日はこの辺にしたいと思います。
はい。
はい。そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。質問やご意見、あとは、感想、あと、こんな展覧会行ってきましたよとか、こんな講演聞きましたよみたいなお話でも構いません。ぜひ送ってください。メールの宛先は rika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、私たちの、ポッドキャストグループそんないプロジェクトでは、そんない理科の時間のほか、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間などのポッドキャスト配信をしています。そんない .com、sonnai.com のウェブサイトからは、私たちが配信している番組、そして配信していた番組のすべてが、聞けるようになっていますし、そこの、理科の時間のページからは、メールの代わりにメッセージを送っていただくこともできます。ぜひ、遊びに来てください。
来てください。
また、YouTube での、番組配信や、Twitter での情報配信も行っております。そんないプロジェクトで検索してみてください。
見てください。
はい。ということで、そんない理科の時間 B 第282回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、よしやすと、
かおりでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。